川団のジャムトークジャム。皆さんこんばんは。4月になりました。桜ももうちょろちょろもう散り出しまして、もう葉桜かなみたいな感じなんですけども、そんな時に、素敵なゲストが来てくれました。チューバ奏者のですね、東方康介さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。どうも、はじめまして。
はじめまして、
東方です。
はい、今回ね、僕らとご縁といいますか。
そうです ね、もう3回目ですかね、ご一緒するの。
はいはいはい。
そう、あのツアーで、まあ、僕とね、あとダンさんと、あとトロンボーンの2人、鈴木陽一郎さんと、あと西山智美さんと、まあ4人で、今日が初日で名古屋ですね。
で、ですね、東北はですね、まあ、まあどんなね、こう音楽歴をこうしてきたかみたいなのもね、ちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずはどう、そのチューバ、
はい、
チューバっていう楽器にこう触れたのはどういうきっかけで、何歳ぐらいの時とか。
まあ、これもまたなんかエピソードになっちゃうんですけど、うん、まあ、吹奏楽部に中学校1年生の時入って、
はい、
まあ、サックスがやりたくて入ったんですね、うん、でやっぱりサックスっていうのはやっぱ当時ってまあ今でもそうだと思うんですけど、もうすごい競争率が激しい楽器なんで、うん、まあ、例に漏れず僕もサックスになれなくて、はい、まあ、第二候補として先生に言ってたのが、僕あのホルンってあのちっちゃいあの管楽器、丸い管楽器があるんですけど、それやりたくて、ただ名前知らなくて、それをチューバーだと思ってて、それで第二希望に
チューバー変えたんやって
言って、でもあの実際その僕が今吹いてるチューバーっていうのは全然想像つかなくて、で次の日になったら、お東方お前サックス無理だったけど、まあチューバーになったぞって言われて、ああじゃあチューバーかって言って、頭の中に想像してたのは
ホルン
だったんですけど、まあ一回まあいざ行ってみたら全然見たことのない楽器があって、うわなんだこれってなって、でまあそれが初めのチューバーとの出会いだったんですけど、
ああなるほどね。
それからまあもう10年以上まあやってて、
ああで東北もですね、あのね、なんか聞くところによると、あの本場の、まあ、いわゆるその東京ディズニーランドとかじゃなくて、本場のアメリカのね、
はい、
ディズニーランドに入ってたという噂を聞きました。
あ、そのまあそうですね、まあ、ちょっと一昨年2016年まで僕あのアメリカにいてたんですけれど、そのチューバで、まあ、ジャズをやりたくて、そのアメリカで、まあ、有名なジャズの大学が安くあったんで、そこに、まあ、5年間ぐらい留学してたんですけど、その時にあの縁があって、あのカリフォルニアのディズニーランドで、オールアメリカンカレッジバンドっていう、
はい、
あの夏に毎年やってるバンドがあるんですけど、それのオーディションに、2016年の夏受かって、そこで、まあ、もう本当に少ないあの2、3ヶ月だけだったんですけど、まあ、そこでやらせていただいて、1日まあまあそうですね、1日5ステージぐらい毎日やってて、すごい貴重な経験でしたね。あれは
東洋人として初とか聞いた、
東洋人というか、まあ、日本人で、
日本人、
はい、初めてで、そうですね、それまでそのまあ向こうにいた日系の方とか、そのアメリカ人の日本人とかはいたんですけど、多分その何でしょう、日本からやってきた人間としては初めてみたいで、
すごいね、そういうところに潜り込むっちゅうのはね。
まあ実はまあ2016年受かったんですけど、実はそれもあの2回落ちて、やっとその年に受かったって、その前の年とその前の年は落ちちゃって、
はいはいはい、
でやっぱ3度目の正直で受かってっていうのもあって、本当にまあ良かったなと。
なかなかそんなんね、浮かれませんよ。
そうっすね。まあでも本当に、まあ、運が良かったってもあったんですけど、まあでもすごい楽しかったですね。
なるほ
ど。
でね、でチューバーっていうのは結構でかい大きな楽器なんですけども、今ね僕がトークでやらせてもらってる楽器はちょっとね特殊なんですよね。こう立ってマーチングとかするときはいわゆるそなんか ラバー製かプラスチック製の
プラスチック製ですね。
のなんかそのスーザホンってねマーチングの時によく使うんですけども、まあ確かにそのスーザホンみたいな形してるんですけども、その金属でできてるあの楽器の名前何ちゅいます
か？ヘリコンっていうタイプのチューバーなんですけど、一応、まあ、カテゴリーとしてはチューバーになるんですけれど、それこそ今ダンさん言ってた、そのスーザホンっていうのはそのいわゆるディズニーランドとかで、それこそ僕がディズニーでやってた時にも使ってたんですけど、ではなくて、それよりももうちょっと形がなんて言うんでしょうね、今こう形をお見せできないのがあれなんですけど、本当に言葉通りチューバとスーザフォンの間ぐらいな形っていうんですかね。多分調べてなんか Google とかで検索してもらったら多分出てくると思うんですけど、ちょっとまた変わった形の楽器をやってまして。
なるほど、
はい、
すごいね。いやなんかどないそのこうマーチングでするときって僕も昔やってたんですけども、結構アンブッシャーとか変わりません？
まあ奏法自体はねやっぱチューバーと一緒なんで変わんないんですけど、そのやっぱ立って吹いたりする分そのやっぱ姿勢が違いますし、やっぱりそうですね、姿勢とかそれで影響する部分は、でも逆に本来チューバーって座ってるんですけど、それよりも立って足とか動かしてる方がやっぱビートとか、それこそ僕らが、ね、今やっているジャンルの音楽、ジャズとかファンクだったり、ポップスであったりだったら、やっぱりそっちの立って演奏した方がやっぱりビートは乗りやすいんで、座って吹くよりは、普通のチューバーみたいに座って吹くよりはやりやすいかなと思って、今そのヘリコンっていう楽器はやらせてもらってるんですけど、はい。
なるほどね、ヘリコン初めて僕聞きましたよこれ。あれ東福君この僕のこのラジオに出てもらった初めて
ですよね、はい、
いやそのヘリコンという楽器ね、これまたね、今は見えないんですけども、この放送のね来週、火曜日水曜日あたりにポッドキャストっていう吉川さんのジャムトークジャム のページがありましてですね、そこから聞けるんですけども、そこにね写真を載せてもらうことできますんで、
それもぜひ皆さんに、せっかくなんで見ていただきたいなと、ね、はい、思います。
特殊な楽器ですよね。
そうですね、今一応僕 そのヘリコンっていう楽器は僕のやつのモデルはチェコ製なんですけど、それもすごいヴィンテージでもう60、70年前ぐらいの楽器を使わせてもらってるんですけど、そうですね、日本でもそれを使って吹いてる人は僕は知る限りいないかなっていう感じですね。
そうやろな、僕もあんなの初めて見たもん。
みんなそれは言いますね、やっぱ初めてって。
いやなんかね、やっぱりちゃんと金管の音がしてるんですよね。やっぱスーザホーンとかやと、もうちょっとどうなんだかな、輪郭がもうちょっと柔らかい感じがするんだよな。
なんか僕のイメージでは、スーザホンって管がちょっと細いんですね、そのチューバとかに比べて。だからすごいタイトな音で、逆にチューバ、いわゆるチューバっていうのはやっぱりオーケストラとかホールで響きを出すために使われてるんで、やっぱりもうちょっとふわっとした音で、でなんかそれがまあスーザホンでいうと、それにコンプレッサーがすごいかかった感じの音が、まあスーザホンはすると思うんですけど、ヘリコンはちょうどなんか間ぐらいの音っていうにいますかね。なんかその響きなんかふわふわしすぎず、でも輪郭もあるけど、やっぱチューバ本来のその丸い音っていうのは維持できてるかなっていう。だからまあバランスが取れてすごい好きですね。
そこそこ。アメリカはそのヘリコンを持って行かれた
んか。いや、実はそれをアメリカで購入したんですけど、もともとはまあ普通のチューバーで、ジャズやりたくて行って、で、最初は普通にそれで、向こうでライブとかしてたんですけど、向こうで縁があって、友達がそれを向こうのヤフオクみたいな、eBay っていう、オークションサイトで購入したのを、やっぱりちょっと、彼はちょっと合わなかったみたいで、じゃあちょっと、友達に売ろうかなと思ってるけど買わないって聞かれて、で、友達価格で安くしてもらって、で、ちょっと見た目もかっこいいし、せっかくなんで買おうかなと思ったら、で吹いてみたらすごい自分に合って、あ、これはいい楽器だな、でいい買い物したなと思って、じゃあこれせっかくなんで日本に持って帰ろうっていうことで、だから向こうでその楽器をスイッチしましたね。
あれちょっとね、いやらしい話なんですけど、あれおいくら前なんですか。
じゃあ本来の中盤の値段から言うと、中盤はピンキリなんですけど、安くても新品で買ったら安くて大体30、40万、高かったらもう200万とかするんですけどね。で、元々は僕も吹いてた楽器もやっぱクラシックの中盤だったんで、140万とかして買ったんですけど、今回僕が友達から買ったのは中古っていうのもあったんですけど、14万。
だいぶリーズナブルね。
そうですね、中盤の値段でいうとすごいリーズナブル。それこそだから僕が今まで150万で吹いてたのを、15万ってなったら10分の1の値段なんで、はい、だからいい買い物かなって、原付を買うぐらいの感覚で買えたんで。
原付ときたか、おもろしろいな。な
るほど。そうですね、
そうだね、なるほどね。
そんなのね、僕がこうやらせてもらって、チューバーの人とやらせてもらって、なんか僕は昔はですね、吹奏楽部にねいたんですけども、やっぱりね、その何ていうかな、やっぱり東北君のプレーはとにかく僕からするとなんか素早いねんか。
ああ、はいはいはいはい。
で、素早いし、その何ていうかな、もちろんその吹奏楽楽の世界でチューバーとドラムのセットとかあるんですけど、なんていうかな、やっぱり楽譜そのままやってるちょっともあるかもしれないけど、なんかどうやってかな、東北君のその、ライン、はい、それからラインとかがエレキベースに近い感じがするな。
あ、でも基本そうですね、やっぱチューバーってやっぱりどうしてもすごいいなたいグルーヴになっちゃうっていうイメージがあるんで、やっぱりリズム、やっぱダンさんもドラムやってらっしゃいますし、やっぱり僕らってやっぱりそのタイム感が一番命じゃないですか。だからそういうのってもう本当に 0.0コンマ1秒とかそういう世界なんで、やっぱそこはすごいシビアにやりたくて、そういう意味でやっぱりベース、チューバーよりベースを普段聞くことが多くて、で、自分が好きなベーシストのフレーズとかをいくつか盗んで使ったりとかはしてますね。
やっぱりその参考にするベーシストっていっぱいいますけど、それはエレキベースの人、
そうですね、が多いですかね。ウッドベースとかもいるはいるんですけれど、やっぱり僕が好きな音楽のジャンル的にもやっぱりエレキベースの方が多いんで、去年だったらすごいジャコパストリアスがすごい好きだったんで、それをずっと参考に勉強したんですけど、今年はもうちょっと職人気質なベーシストをちょっと目指したいなと思って、そのなんか独創性がある
シンプルな、こう本番にベースってこと
ね。そうですね、なんか今までもうちょっと、リフがすごいたくさんあるような、それこそジャコパスとかそうだと思うんですけど、だからどっちかって言ったらロックのベーシストとか、僕はさっきピーノ・パランディーノってそのベーシスト、ジョン・メイヤーとか、あと最近だとディアンジェロとか、そこら辺でやってるベーシストがいるんですけど、その人がすごい好きで、その人と、あとは有名ですけど、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーとか、あそこら辺のベースをちょっと参考に、ちょっと今年は勉強しようかなと思ってますね。